こんにちは。クリスチャンの体験談配信番組アンデレトークの時間です。今日もこの番組を聞いていただけることを嬉しく思います。この番組はいつだってあなたのために王のキリスト教会がお送りします。アンデレトークの配信も残すところあと3回となりました。残り3回はアンデレトーク企画チームメンバー3人の証を配信します。今回は録音編集を主に担当されていた愛さんの証です。
今から45年ほど前ですね、私は勤めていた会社で新入社員として入ってきた妻と出会ったことがきっかけとなってイエス様に出会いました。妻の家族、信仰の先輩、友人といった多くの方の祈りと支えによって信仰が育まれ整えられて、3年後の1982年11月に新約教団の教会の牧師によって厚木の山奥の八太郎川で洗礼を受けて、私の信仰の歩みが始まりました。その後32年間リーベンズラキリスト教会連合の教会を経て、2017年7月に王のキリスト教会に展開し、今日に至っています。信仰歴は42年になりますけれども、あっという間に過ぎ去ったように感じています。振り返ってみると、人生の各ステージで喜びや悲しみ、楽しい時や苦しい時など様々な出来事がありましたけれども、その背後にはいつも主が共にいてくださって、自分の望み通りではない時でもですね、歩むべき道を示してくださったと感謝しています。
4年ほど前、愛さんは牧師からある依頼を受けました。 SNS を使って証を配信する働きを始めるので協力してほしいと言われたのです。
証を読む時代から SNS で証を聞く時代になったんだなと、時代の変化を感じ、とても興味が湧いてきましたけれども、実際に証をしたいという人が何人いるのだろうかなと、せいぜい10人程度で終わってしまうんじゃないかなという半信半疑だったんですね。そこで牧師先生に、先生、そんなに明かしてくださる方いますかと尋ねましたが、多分50人くらいはいるんじゃないんですかとの自信満々の返答を受けて、本当にと驚きながらも、牧師がそういうのであればと思い越しを上げて、プロジェクトの準備に取り掛かることにしました。プロジェクトの立ち上げメンバーは、牧師経験者から Z 世代の男性まで老若男女4名で初めて一緒に働くメンバーでした。期待と不安の中で、2021年4月9日に、第1回企画会議をスタートしたのを今でも覚えています。最初、牧師からは番組の企画と制作プロセス、これを作ってくれれば、あとは他の方にバトンタッチしてもらってもいいですよっていうふうに言われてですね、それでは番組の基本コンセプトや配信方法、また配信の内容について話し合って、だいたい3ヶ月ぐらいでマニュアル化してバトンタッチすればいいかなっていうことを目指して進めてきました。
王のキリスト教会のメンバーが40分ほど自由に語り、証をした録音を15分ほどの配信番組に編集し、ポッドキャストを通して配信します。愛さんは毎週の会議のコンテンツを作成し、会議の結果を反映して、録音データを編集する作業を担当しました。
最初に番組名を決める話になったんですけども、候補にはアンデレプロジェクトとか、アンデレの声とか、さまざま上がりましたけれども、最終的にはアンデレトーク、あなたの言葉で福音を伝えようが選ばれました。その後、デジタル世代のメンバーが番組のマークもデザインしてくれて、それは今でも番組を表紙として 使わせていただいています。私は仕事の経験を生かしてですね、できるだけ楽しく有意義な会議を進められるようにと思って、ちょっとプロジェクトマネジメントで工夫をしました。第1回企画会議から3ヶ月後に2021年4月14日になりますけれども、第1話から第3話までを同時に配信することができました。私は無事に配信も始まって、作業プロセスも整いつつあったんで、そろそろ他のメンバーにバトンタッチする機会を伺っていました。ところが毎回毎回証の中身についてチームメンバーとけんけんがくがく話し合いながら作り上げていく作業は、仕組みができればすぐに他の人と交代できるというものではありませんでした。ローマ人への手紙12章4節から5節にですね、一つの体には多くの器官があり、しかも全ての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのですと、この御言葉通りですね、一人一人に与えられた賜物があり、それらが働き合って一つの番組ができるので、他の方にすぐ変わるっていうことは難しいなと思いました。また他のメンバーからも残ることを強く求められました。ついに最後までこの素晴らしい働きの中で与えられた役割を全うすることができたことを今は感謝しています。2021年7月から、2025年3月の第91話まで、約4年にわたって91のクリスチャンの素顔のストーリーを届けることができました。当初は10人程度だろうと思っていた私、そして50人とおっしゃっていた牧師先生、その倍近くの大野キリスト教会の信徒の皆さんが番組に参加してくださったことに驚き、本当に神様の愛の大きさに感謝するとともに、その愛を小さく見積もった自分の信仰の様子を今私は恥じています。この SNS で配信された91のストーリーは、より多くの方々にお届けするために、クリスチャンの素顔を知る83のストーリーというタイトルで製本化されることになりました。この中は、まさしくこの本自体もストーリーになっておりまして、まずは教会ってどんなところから始まって、音楽とともに、そしてクリスチャンの素顔、海外での経験、そして家族への思い、病む時の、そして寄り添う心、私がクリスチャンになったのは、エホバの証人からクリスチャンや、そして最後に振り返るといつも、といった10のサブテーマで分類できます。一人一人がさまざまな視点から自分自身を見つめ直し、神様の恵みを受け、祈りの時間を持つことができたと感謝しています。
4年間、たくさんの証を聞き、愛さんは証をすることについて、多くのことに気づかされました。
証をすることは、自分の生活、人生を改めて見つめ直す良い機会となることを、多くの出演された方がおっしゃってましたよね。最初は自分なんてお話しすることはないと思っていたんですけれども、自分が今こうしているのは自分の力ではなく、神様の導きによってのみされたことでしたとおっしゃる方もいらっしゃいました。その神様の働きについてお伝えすることは、自慢でも苦労話でもなく、神様を賛美することなんだと思わされました。中にはクリスチャンホームで育った方は、信仰に導かれるドラスティックな変化はなかったけれども、今も教会に通い続けているのは、ただ神様が私を愛し導き、共にいてくださるから感謝ですと語ってくださいました。私たち企画チームのメンバーは、救いの証だけじゃなく、クリスチャンが日々生活している姿、クリスチャンの素顔、これをお伝えするのが、日々共にいてくださる神様を賛美し褒めたたえることではないかと実感することができました。 私自身もインタビューの準備から当日のインタビュー、録音、編集を通じて神様の愛の深さと広さを学び、信仰をより深める機会をいただいたことに感謝しています。証しとなる人生の一大事を語らなければならないと思って、救われた証だけが証のように今まで思ってきました。でも何気ない日々の生活の中で本当に大事なものがあって、そこに神様がいらっしゃると、洗礼を受けた救いの時だけなく、日々どのような時もイエス様に守られて歩んでいるんだというふうに思います。私はクリスチャンなんだからと、常に良い人で奉仕をし喜んでいようと頑張るんですけれども、自分で頑張る必要はないんですね。自分が頑張ると自分を褒めたたえることになってしまいます。聖書のコリント人への手紙第2、12章9節ですけども、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうとあります。頑張った特別な証ではなく、弱い自分、素顔のクリスチャンにイエス様は完全に現れてくれることを喜び、当たり前な平凡な弱いことを誇りながら、これからの人生を自然体で歩んでいきたいと思います。
クリスチャンはキリストの体の一部として組み合わされて一つの働きをすると聖書は言います。証しとして話された内容を一番いい形で提供する、その重い責任をチームで果たしていく中で、愛さんは聖書の言葉をその通りに実感したのでした。王のキリスト教会は地域に開かれたプロテスタントの教会です。最寄り駅は小田急線相模大野駅北口から徒歩5分です。毎週日曜日の礼拝にぜひお出かけください。詳しくは王のキリスト教会ホームページをご覧ください。いつだってあなたのために、王のキリスト教会でした。Thank you.